2021年5月16日復活節第7手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。捧げます。賛美歌205番賛美歌205番です。93番5の A または手法の最終ページをご覧ください。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第139編11節から18節です。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。
夜も光が私を照らし出す。
闇もあなたに比べれば闇とは言えない。
夜も昼も共に光を放ち、何も光も変わるところはない。
あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。
私はあなたに感謝を捧げる。
私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。
あなたはどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。
決められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。
あなたには私の骨も隠されてはいない。
胎児であった私をあなたの目は見ておられた。
私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られない力。
あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。
神をいかにそれは数多いことか。
数えようとしても砂の粒より多く。
その計らいを極めた方のものでも、私はなおあなたの中にいる。
お祈りいたします。 天と地と海とその中にあるものを作られた父なる神、そして私たちが母の胎内にいる時にも、あなたは私たち一人一人を見つめてくださっていました。あなたの恵みによって生かされ、今日この礼拝に預かることができ、心から感謝いたします。主イエスによって私たちもあなたを父よと呼び祈ることが許されています。このようにあなたに生かされ、祈ることもできるようにさせていただきながら、あなたを呼び求めず、あなたを仰がず、思いがけないこと、望まなかったことが起きると、すぐにうろたえるものでありました。恐れや心配に心を締められてしまいました。どうか今あなたに立ち返り、あなたの許しと恵みの中にある自分を見出すことができますよう、聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。コロナ禍の中にもこうして神の家族、信仰の仲間が集められていること、お互いの無事を喜び、平和の挨拶を交わせることを感謝しております。私たち一人一人の必要をあなたは最もよくご存知であります。それぞれにふさわしい慰めと励ましを与えてください。そしてここに集いたくても集えない、体や心を弱くされている兄弟姉妹、家族、友がおります。またそれぞれさまざまな事情の中にここに来ることができない、叶わない友があります。どうぞあなたの慰めと励ましをそのお一人お一人にも届けてください。またこの教会につながる若い魂、幼子たちの上にも、地域の人にも、あなたの福音がこの教会を通して届くことができますように、私たちを用いてください。どうぞあなたがこの国を、この世界を顧みてください。国と国、民族と民族、地域と地域の対立が本当に激しくなっているところがあります。また実際に武器を使っていなくても、経済的な争い、駆け引きがございます。どうぞあなたがこの世界を顧みてください。争いをやめさせ、すべての命が、人の命が大切にされ、一人一人が安心して暮らせるあなたの平和を与え、私たちも平和を実現するものとならせてください。そのためにもどうぞこの地に置かれている教会を顧みてくださり、イエスはキリストであると、神の愛、神の恵みを伝えることができるようにしてください。この礼拝もあなたの御心に沿うものと導いてください。ただ神の栄光のみ求める、それを証しするものとなりますようにと心から願います。感謝と願い、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌の93番4の A にございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、 常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第1章11節から24節までです。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、東方の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。それから3年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の人には誰にも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。私がこのように書いていることは神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありません。その後私はシリアおよびキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは顔見知りではありませんでした。ただ彼らはかつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたえておりました。生まれる前から選ばれてと題して御言葉の取り次ぎをいたします。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。アーメン。私たちの教会で洗礼を受けようと志す人に証というものを書いてもらうことが大体常であります。証という字は証明書の証ですね。ごんべいに正しいですね。証というふうに呼んでいる文章を書くことをお願いしています。でその今日の今読みましたところはその証に似ていまして、証の3ポイントっていうのがあるんですね。証の3ポイント、それは、その人は今キリストに出会って洗礼を受けよう、信仰告白して神様の子供にならせていただきますという思いに現時点でいるわけですよね。でもそういうふうになる前の自分があったわけですね。キリストにお出会いする前の自分はどうであったか、そしてどのようにしてキリストと出会い、そのイエスがキリストであると信じるに至ったか、そして、これからのどのように生きるかっていう決意ですね。でそれと今日のところにとてもよく似てるんですね。11節12節はその前のところなんですけど、13節からがまさに今この私たちが証と呼んでいるそういう文章の流れになってますね。13節から14節ですね。この手紙を今ガラテヤの教会に書いている使徒パウロは自分はどうであったかと言っているわけです。13節で、あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。これは初めて話すことではなくて、使徒パウロがガラテヤ地方に伝道にいた時に、自分の が入られたことを証ししたんでしょう。以前にもそのように聞いていると。でそれは自分がユダヤ教徒として生きてきた。そしてユダヤ教徒としてどう生きてきたかというと、その後がすごいんですね。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。これはもう救われた自分から見て言っているんですね。神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。それはユダヤ教徒として生きていたかつての自分であった。そして14節には先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心。これは本当に誰よりも熱心であったと認められる、自他ともに認められるぐらい熱心で、そして同胞の間ではユダヤ人の同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていましたという、まあ、ユダヤ教徒のエリートである、まあ、パリサイ派としても本当に傑出していた自分であったというそういうことなんですね。でこれ今ちょっと私たちの、そのユダヤ教っていうことにあまりというかほとんど、知らない今の暮らしからちょっと遠慮いように思いますけれども、聖書に少しずつ親しんでいきますと、福音書を読みますと、イエス様が、主イエスがパリサイ派の人たちと論争する、対決すると、そして福音に生きてない生きない姿というのを鋭くついている、そういうやり取りを知るようになりますけれども、14節にありますように、そのパリサイ派の人たち、まあ、パウロもかつてそうだったんですけど、先祖からの伝承を守る、旧約聖書書かれた律法以外にもたくさんの受け継いできた伝承決まり事を守ることに熱心であって、でそれが本来のあるべき姿から遠くなってしまって、その熱心さに加わらない人たち、その伝承を軽んじる人たちで、ユダヤ教の慣習からも守らないような人たちに対して憎しみを抱く。ですから13節にあるように、徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。まあ、実際にここまでパウロのように行動に移していく人が全てではなかったと思うんですけども、人一倍熱心だっただけに、それを正しいと信じていただけに、その木にかけられたナザレのイエスがキリストなんだということを言いふらかしているその人々を許せなかった、なんてとんでもないかっていう人たち、や、まあ、悪く言えばもうやつだっていうぐらいの、そういうふうに思って、そしてこのようなこと人たちをそのままにしてはいけないということで、神の教会を迫害し滅ぼそうと、もうなくしてしまおうと、この世から拭い去ろうというふうにしていたんですね。あ、すごい、本当にパウロという人はすごい人、そういう過去がかつてそうだったっていうんですね。 でもしかしですね、このしかしがすごいですね、神のしかしですね、そういう神の教会の迫害者である自分は、実は母の体内にある時から選び分けられて、そして神の恵みによって召し出された自分なんだ。召し出してっていうのは、恵み招いたとか呼び出したというふうにも言うことができます。そしてその神が御心のままに御子を私に示してくださった。御子、主イエス・キリストは神の子、その方がイエスがキリストなんだと、その方は神の子なんだと、そして神は父なる神であられるんだということを示された。そしてそれは12節にあるの後半にありますように、イエス・キリストの啓示によって示された、知らされたんだという、その出来事があったわけです。そのことは ルカが書いたと言われている使徒言行録の9章にこの出来事があるので、これを読みたいと思います。使徒言行録9章は229ページにあります。このサウロ、後のパウロはサウロという名前だったんですが、そのサウロがキリスト、復活のキリストに出会って改心する出来事がこの使徒言行録第9章の一節からありますので、ちょっと朗読したいと思います。229ページ下の段になります。お開きになれる方はお願いします。どうぞ聞いてください。使徒言行録第9章1節以下。さてサウロ、これはパウロのことです。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸会堂宛ての手紙を求めた。それはこの道、これはキリスト者ですね。キリストの福音に生きる人たち、この道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ですからパウロの教会への迫害、まあ、教会からすれば迫害なんですけど、その教会に対する行動っていうのは、ユダヤ教の、まあ、権威のもとにされて、許しのもとにあったんですね。で3節いきます。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べ物にもしなかった。そしてその後でアナニアという弟子が派遣されるんですけども、このアナニアとのやり取りはちょっと、省略ちょっと飛ばしまして15節を読みます。神様の、言葉ですね。主は言われた。行け。あの者はパウロのことです。あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために、私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウルの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここに来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウルは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。これは父と子と聖霊の名による洗礼、教会の一員となるこのその洗礼をサウルは受けた。キリストをイエスをキリストと信じたということですね。まあ、そういうあのサウロ、パウロの救いの出来事がをルカはこうに書いているんですね。でガラテヤの信徒の手紙に戻ります。で私たちはこのパウロほどの劇的な改心っていうのを経験してきた人はあんまりいないと思います。そしてあのパウロ自身がパウロの手紙にもここまでの経験を自分の筆では書いていないんです。で今日の箇所戻りますけども、まあ、こういう私たちが見ればすごく劇的な出来事だと思うキリストとのよみがえりのイエス様との出会いをパウロはガラテヤの信徒の手紙では、神が御心のままに、15節の後半ですね、神が御心のままに御子を私に示して、もう文章量だけで言えばこれだけなんです。神が御心のままに御子を私に示してくださった。 それじゃ あの西川口大の原稿になりませんって私たちの証だと言っちゃいそうなぐらい、もうあっさりと見た感じでは短いんですけれども、考えてみますと本当にパウロの伝道者、迫害者から伝道者っていうのは本当に大転換であるわけです。自分がまさに私たちの教会が初代教会だとしたら、もうお墨付きのパウロ、サウロはもうここに来る者たちをみんな無理やりでも引きずり出して、もう殺されてもいいぐらいの力を振るって迫害に来たわけです。もう殺してもいいぐらいに、イエスを信じる者など生きている価値などないぐらい、もう憎しみが正しいと思って、その憎しみが殺意になって、そして迫害という、まあ、教会からすれば迫害という行動に入っていたパウロ、教会を徹底的に滅ぼそうとしていたその人が、その滅ぼそうとしていた相手が、人々が救い主だ、イエスは生きておられると言っていた、そのイエスご自身に捕らえられてしまう。自分が殺そう滅ぼそうなくそうとしていた相手に出会ってしまった。そしてもう向きが180度変わって、この自分が出会っている人が、お方が誠の救い主なんだ、神の御子なんだ。そしてこのパウロが呼び出され、選び分けられた恵みによって召し出していただいたこの時と同時に、16節の続きですが、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた。この、救いとまた主としての証明が一度に起こるというのをまた、パウロに起こっていることで、なかなか私たちにはそういうことはないと思いますけれども、その救いと証明、使徒の証明、異邦人への使徒の証明というのも同時に起こったということなんですね。それは本当にすごいことで、それはパウロ自身がここでは言葉を少なく書いておりますけれども、圧倒的なよみがえりの主イエスキリストというお方に存在そのものが巻き込まれて、捉えられて、包まれてしまった。そしてそれが神の教会を迫害し滅ぼそうとしていた自分だったんだということに気がついたんですね。このガラテヤの信徒の手紙の書き出しのところで2節では、私と一緒にいる兄弟一同からガラテヤ地方の諸教会へというところで、神の教会という他の手紙 あの書き出しには書いている表現を使っていないんですよという話をいたしました。しかしここでは神の教会を迫害した自分であるということをパウロは語っております。神の教会、それはイエスがキリストである。そしてキリストは私たちを罪のために捧げてくださったお方である。そしてこの神が御子を死者の中から復活させてくださった、そこに立つ教会こそ神の教会。そしてパウロはユダヤ教徒でしたから、その神、旧約聖書の神を神としていたわけで、そしてキリストにお出会いして全く別の神に出会ったわけではないんです。聖書の神を神として生きていたんですけれども、でもそのユダヤ教徒としてかつて生きていた振る舞いというのは、先祖からの伝承を守る熱心さ、つまり自分の力で神の目に良しとされる、で自分で自分を認める、自分で自分の力で救われる、そしてそれをできない人たち、しようとしない人たちを裁いていく。本当、本来聖書の神はそういう ところに生かそうとしてはいなかったわけなんですけども、パウロはユダヤ教徒として律法を守ること、伝承を守ることに熱心であったがゆえに、神の御心から遠いどころか神の教会を迫害し滅ぼす、イエスの仲間たちを滅ぼすということで、自分は知らずして神の敵対者であった。これはローマの信徒の手紙にありますね。神の敵であった。でもその敵であったということに気づくには、イエス・キリストとの出会いがなければ気づくことはなかった。ですからパウロが本当に圧倒的にそのキリストの力に打ち倒されて改心したというのは、自分が殺そう滅ぼそうなくそうと思っていたお方が御子でありキリストであり、そしてこの自分の行いを敵対者であったのにもう許して、迫害者を伝道者にするというご意志、御心のままにっていう、その神と出会っても本当にひれ伏すというか、打ち倒されるというか、自分が今まで立っていたところがもう揺るがされてしまって、本当に確かな拠り所、イエス・キリストの福音に引きずり込まれた。そしてパウロが、まあ、使徒言行録にあるような私たちから見れば劇的な出来事を書かないっていうのも大事だと思うんですね。で、私たちはともすると、その劇的な体験を誇りたくなるんです。それは神様の恵みで、一人一人がどのように導かれたかも神様の恵みと導きなんですけれども、そういう劇的体験をした自分を誇るという過ちに陥りやすいのが人間の弱さです。でパウロもそれを知っていたと思います。でその体験自体を否定するんじゃないですよ。私はそれはその人にと神様との出会いの中で与えられたかけがえのない体験なんです。でもその体験が、やろうとしていることが大事なんですよね。つまりキリストに向き合う、キリストに改心する、そして自分が実は母の体内にある時から神に見つめられていた、選ばれていた、顧みられていた自分だったんだ、そのように自分を発見することです。これはエレミヤ書一章五節の御言葉も思い起こされますけど、私たちもパウロほどの劇的体験ではないにしても、御言葉によって実は自分自身の存在そのものが、もう母親の体内にある時から、いやその前から呼ばれていたんだ、知られていたんだ、顧みられていたんだということは信じることです。でもその御言葉も本当に驚きですよ。私たちは自分の経験でどうしても判断しますから、自分が信じた時から神様がおられたかのように、神様とお出会いしたかのように思いやすいんです。これもやっぱり私たちの弱さです。でも私たちがもう自分を知る以前に、その母の胎にいる時から、いやその前から自分という存在が覚えられていた、選ばれていた、呼ばれていたということを本当に心から受け入れることができたら、自分の存在そのものを消したい、自分がここに生きていることの意味がわからない、そういうふうに思っている人たちにも、いやそうじゃないんだよと、あなたの存在は救い主なる神に覚えられていたんですよと、そういうことも私たちは分かっちゃうことができるのではないでしょうか。それはパウロのような救いと証明がいっぺんに来るようなことがない私たちでも受け入れる神の言葉だと思うんですね。そして大事な、もう一つ大事な、ここ注意深く読みたいのは、今ガラテヤの信徒の手紙を私が尊敬している村瀬先生の説教集からも勉強しているんですけど、 村瀬先生はあのギリシャ語に本当に精通していらした方で、自分でも訳しながら解き明かしておられるんですけど、でここで大事なのは15節から17節のパウロの言葉は、この17節の神の選び、キリストとの出会い、そして証明ということが、福分なんだ。福っていうのは主と福の福ですね。で、主分、主って書く主分の方はその後のことで、そのようにしてキリストと出会い、証明を受けて異邦人の人とされた時どうしたかっていうのがもっと大事なんです。このキリストに神に呼ばれキリストの人になったっていうことも大事なんですけど、それはそういうふうになった時、私がどうしたか、パウロはどうしたかが大事。そして私はすぐ血肉に、これは人ということですね、人に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした、うん、というふうにパウロがキリストと出会った直後にした行動が大事な、それが主に言いたいことなんですと解き明かしてくださいました。使徒パウロはこの手紙の冒頭で、人々からでもなく人を通してでもなく、一章一節ですが、キリストと、キリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされた自分なんだと、パウロだと、差出人の紹介をしています。でそれがもうガラテヤの信徒の手紙にはずっと流れていまして、ここで復活のキリストに出会い、また使徒として召しを受けた、証明を受けた、その直後に人に相談したりとか、そして自分よりも時間的に前に人として召された人たちのところにも行かなくったんだ。そしてそのことは人々からでも人を通してでもないという、そのパウロの証明の自覚が反映されているわけですね。そうではなくて、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。ダマスコ途上で、ダマスコに向かう途中でキリストとお出会いしたわけですが、またダマスコに戻った。それは先ほども申し上げましたけれども、11節12節でもパウロが語っていることですね。兄弟たち、あなた方にはっきり言います、私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。じゃあ私が今ここで説教しているというのは何なんだということになるわけで、それはやっぱりよく注意して、パウロが伝えたいことを受け取りたいと思います。パウロもまた先ほどの使徒言行録で見たように、イエス・キリストと直接の出会いもありましたが、アナニアという弟子を通しても福音を聞いて、また他の初代教会の人からも福音は聞いて受けたんです。でもここでパウロが言いたいことは、その福音の源泉は人間ではない、イエス・キリストなんだ。私が語っている言葉も彼の策から出たものではない、神の福音を人の口を通して神は伝えて知らせていくということで、あくまでも福音の源泉はイエス・キリスト。そして私たちもパッと礼拝来てパッと福音信じるっていうのではなくて、時間がかかります。御言葉の種を神様がまいて、そして自分が計画したのでもなく予定したのでもない神の時に、ああイエスはキリストなんだ、イエスは生きておられるんだ、神は生きておられるんだ、私は救われたんだという神のことが分かる、知らされる、それはイエス・キリストの啓示、また聖霊の働きによって知らされる、自分の存在そのものが新しくなる、恵みによって選ばれたんだということが分かる。そのことはまたお一人お一人が体験していることです。それは パウロも体験したこと、私たちもまた体験させていただきました。福音はイエス・キリストの啓示によって、神によって私たちも受けた。ですから、後半の方ですけども、18節で3年後、ケファ、これは使徒ペトロのことです。これアラム語で、岩という意味で、まあ、本名はシモンですね、シモン。ペテロ、ケファ。ケファというのはアラム語で岩という意味です。ペトロと同じ意味です。その使徒ペトロと知り合いになろうとしてエルサレムに行きました。ですから教会の権威というものをちゃんとパウロは踏まえているわけです。使徒ペトロ、そして主イエスの兄弟ヤコブ、そういう人たちに自分は異邦人の人であるということは受け入れてもらいましたけれども、でもそれ以外の人にみんな会ったわけではないと。そしてまた異邦人のいるシリア、キリキアの地方に行ったんだと言います。そしてそのような初代教会の人々は、このパウロの救いの出来事、また使徒とされた出来事を、23節では、かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を、今は福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたいておりました。私たちがする証も、パウロがする証も、自分が褒められることじゃないんです。ただ神が賛美される、神が褒めたたえられる、これも神様がしてくださったことだ。そしてそれは自分が迫害したよしていた教会も告げ知らせていた福音、かつての迫害者が今福音として語っている、それはもう神の技だ、神様は素晴らしいだ、そのように神の御名が崇められる、それが証で、あるわけですね。このパウロ先生のような劇的体験というのは、また一度に証明と、救いと証明ということは、あまりないと思いますけれども、そういうことは本質的なことではなくて、神が御心のままに私たちに神の子キリストを示してくださって、今私たちは救われている。そしてその選びというのは、私たちが生まれる前から神がお決めになって今ここにある一人一人であるということ、そのことを信じ受け入れることができますようお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちは自分中心に物事を判断し、神の言葉もうそのように自分の狭い範囲で理解しようとしてしまいますが、本当に御言葉をあるままがこのように受け取るようにあなたが助けてくださって感謝します。生まれる前から恵みによって選ばれていた自分、そして神が御子を示してくださったその出来事の中に皆立たされて立たせていただいていることを思います。どうぞ今この時代、私たちもこの恵みを、この福音を告げ知らせて、ともどもに神を賛美する群れとならしてください。尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌515番を賛美します。515番。 として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
主なる神様、皆をあがめて賛美します。今日もこうしてあなたの御言葉に習い、本当に感謝しております。本当に生まれる前からあなたが私たちを祝福してくださっていることを感謝いたします。今捧げました献金はあなたからいただいた恵みの一部であります。主の御国のためにあなたがお使いくださりお祈りいたします。この祈りと時主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠、唱詠賛美歌25番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番。一同と共にあるように。アーメン。